文化放送ポッドキャスト。
こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。2月12日の放送ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は私ですね、大変疲れています。いろいろありましてね、この番組夜に収録してるんですけども、今日一日振り返るとですね、どっから話せばいいのやらっていう感じでね、駆け抜けてきたんですけど、まず起きたのが、あれはね15時かな、何もなかったので、この前まで遅くまで寝ていて、なんか朝方まで、この番組で何話すみたいなメモ書き作ったりして、で、ね、15時で iPhone 見たら知らない番号から電話かかってきてて、なんか間違い電話なり、よくわかんないところからのビジネスの電話かなと思ったんですけれども、なんかふとこう頭をよぎるものがあったので、その番号で起き抜けに検索したんですよ。そしたらいつも通ってる歯医者さんのホームページが出てきて、あれどういうことはと思ってメールで見たら、歯医者の予約すっぽかしてたんですよね、これ。というのも、いや、歯医者に行くつもりではあったんですけど、明日も行くんですよ。違う県で、違う予約で、その時間と間違ってて、2時半の予約だったんですよ。もう15時ですから、あちゃーってなって、それで、だんだん覚醒してきて、やばいと思って、手帳を見たらですね、いろんなことが明らかになったんだけれども、僕は14時半に、歯医者の予約入れて、その2時間後の16時半に違う、今度は喉の検査とかで行っている病院の定期検診の予約も入れていてですね、なんかあれいろいろまずいことになってきたぞと思って、まずは歯医者に電話だと思って電話して、すっぽかしちゃいましたものですけどって言って電話したら、なんか普通に、まあよくあることでしょう、なんでしょうね、なんかさっさと対処してくれて、スケジュール帳を見ながら何日とかどうですかとか、いや何日はダメですみたいにやり取りしてたんですけども、結構次取るとなると先になっちゃうって感じになってきて、それでもう15時過ぎだったんだけれども、15時半にキャンセル出てますけどどうしますって言われて、とか思って、もう15時10分とかですけど、もう20分ぐらいしかない段階で、でもそれ逃すともう2週間後かとかと思って、明日の予約の時じゃダメなんですねみたいな確認もしたんですけど、ダメで、行きますっつって、もうやることといったら普通に水でただ顔を洗い、着替え、ダウン着て、まあ、財布は確実に持っとかないとと思って財布突っ込んで走ってね、その歯医者うちから2駅ぐらいのところですから、なかなかちょっとあるみたいな行って、で、まあ、それは間に合ったんですよ。なんだ3時半にね、3時半前には行けまして、間に合ってやったんですけど、次の問題がね、その16時半に間に合うのかどうかっていうね、そこからまたね結構距離あるんですよ、この次の病院が。で、終わったのがその歯のクリーニングだったんですけども、クリーニングと検査終わったのがもう16時過ぎてて、これ絶対間に合わないなと思って、まあでもこれ逃してもまた面倒なことになると思って、とりあえず行ってですね、16時、何時に着いたんだっけな、16時ね、もう40分も過ぎてたんですけど、病院に行きまして、すいませんって言って、なんとか、まあその16時半まで受付だから診療とかはまだしてるのが見えたので、すいませんなんとかって言って、いいですよって言っていただいて、そこ行きましてですね、もうここまで、起きてからここまで何も食わずでしたからね。その、次に2つ目の病院を終えて、ちょっとカフェで、例のサンドイッチとかを食べていたんですけれどもいつも僕が食べている好きなセットを食べてたんですけど、そこ でもうそれ食べて、食べ終わってもう文化放送を向かわないといけないみたいな時間なんですけど、 そこで向かってる最中かな、思い出したんですよ。僕はあのご飯屋さんにあの忘れ物をしたままだっていう件があってですね、僕はその2週間前に薬とかリップクリームとか、のど飴とかを入れたポーチですね、これ結構大事なんですけども、このポーチを仕事終わりにみんなで行ったレストランに忘れてきちゃって、それが見つかる見つからないの件というのがまた別個としてあるんですよ。これがこれがまたね、話すと長いんだけど、これを忘れて僕はみんなのご飯食べてるのから先に出てきたんだけれども、出てきて家帰ったぐらいで気づいて、なんかそれでみんなでやってる LINE みたいのがあるらしいんですけど、僕 LINE やってないから、その知り合いに LINE に忘れ物あるかどうか見なかったかっていうのをメッセージ送ってくれないっていうメールを送りしたんだけれども、なかったよみたいな感じになって、でまた次の週にですね、そのお店に行って、これこれこういうポーチありませんでしたかって聞いたら、その忘れ物コーナーみたいな見てくれたんだけど、なくて、あそうですかって、もうその段階では結構諦めてたんですね。もう中身とかももう買えばいいやつだったり、まあ付け加えればいいやつも多かったので、まあポーチ、まあ次そろそろ新しいのに変えようと思ってたからいいかと思ったんですけれども、まあ、しょうがないなと思ったんだけど、そこのお店で、もしまた見つかったらご連絡しますので、電話番号と名前だけ控えさせてくださいっていうのがですね、それがあって、それが、その1週後にお店に行って、その当日に夜にね、夕方寝てたら電話かかってきて、ありましたっていうのがあったのを、今日思い出して途中で行こうと思ってそれで僕はこの打ち合わせに遅刻をしたんですよもうそんなんで、もう分刻みのスケジュールで今日はね、仕事など一切していないのに、自分の寝坊ということから来る分刻みのスケジュールでね、動いてきたのでね、もう大変疲れましたね。これ何が原因かって、もういちいちスケジュールとかは手帳にもう全部書いてあるんだけど、と同時に事務所から仕事のスケジュールはメールでくれるから、もう前日の寝る前とかに仕事のスケジュールはメールで見てるから、あと歯医者、あでも歯医者のあれもメールで来てるんだよな、だからそういう問題じゃないっていうのはね、皆さんね、ちゃんと確認をしてね、そういう行き当たりばったりな人生は良くないと思うのでね、頑張ってください。僕もねこういう件はないようにしていきたいなと思ってるんでね、とりあえず明日の歯医者を忘れないっていうのが大事ですね。頑張っていきましょう。もうなんか疲れちゃったな。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール。それではお便りを紹介します。ラジオネーム小日向さん、福岡の女性の方。内山さんこんにちは、いつも楽しく聞いています。突然ですが内山さんのリュックの中身を教えてください。日頃何を持ち歩いていますか。これからもラジオを楽しみにしています。これね、リュックの中身よくね、雑誌の特集とかでよくありますね。リュックの中身とか、それこそポーチの中身とか、あとはこの冬買ってよかったもの2015年ベストバイ、ね、よく読ませていただいています。最近はもうね、 D マガジンをばっかり読んでますからね。ネットで雑誌が読み放題っていうね、あれで相当読んでますけど、僕のリュックの中身なんてね、それこそさっきのなくしかけたポーチね、あれが戻ってきたっていうんでね、あれと手帳と筆箱と携帯と財布、もう何も面白いことはないですね。必需品以外の何物でもないっていうね。何も、それですよ。生きていくために必要なね。鍵。スイカ。宅配ボックスのカードとかね。もうそんな、最近カロリーメイトはよく持ち歩いてますけどね。なんか、どこでも食べれるっていう。なんかね。アフレコとかしてる時にですね、お腹が鳴ってしまうといけないんでね、 あのセリフに音が被っちゃって使えなくなっちゃうんでね、そういうなんかお腹空いた時に食べれるの用意しておくんですけど、この間その頼みの綱であるカロリーメイトをお腹空いたの食べたんですけど、全く収まらなかったっていうお腹の音が、だからあんまり意味なかったですね。食事もちゃんとした方がいいと思いますよ僕は。朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんね。何の話です。リュックの中身ね、もう皆さん個性的なものを入れてるんでしょうね多分。すいませんね、続きましてラジオネームマンモさん32歳、大阪府の方、内山さんこんばんは。私は映画を見に行くとき、舞台挨拶付き上映以外のときは可能であればだいたい一番後ろの席を選択します。なぜならばちょっと落ち込むぐらいのかなりの高確率で後ろの方に座席を蹴られるからです。かわいそうですね。せっかく見るなら集中してみたいですし、画面全体を見渡せるのも理由の一つです。内山さんが映画館で鑑賞するときのこだわりはありますか？なんか前も話したような気もしますけど、どうでしょうね。後ろの方に座席を蹴られるっていうのは、これね、対処法としては後ろに人がいない席を選び抜くっていうね、これにつきますね。だからチケットを取るのもですね、ギリギリを狙ったらどうでしょうかね。もちろんあれですよ、上映の時間の開始後はダメですよ。そうでしょうね、どうでしょうね、あのその入場が始まる10分前ぐらいに行ってですね、最近はもうインターネットでね、あのどこが埋まってるっていうのが割とシネコンとかだとパッと見れますからね、それを参考にすればですね、ここは後ろ誰も来ないだろう。でもあれが投入されてから割とみんなそういうのを避けるようになって、あのね、結構空いてんのになんでここ2人並んでんのみたいなね、知らない人同士が並ぶこととかもなくなってきたし、そういう意味で後ろ前、後ろと前、人がいないとこ選んだりする人も増えてきたんでね、これはいけると思いますけどね。うん、だからでもとはいえですね、僕を見るときは割と前の方を選びがちで、後ろだとなんか画面が遠い気もするしね、やっぱこう視界いっぱいに画面が広がってるっていうのが良くてね、だからそういうとこを選ぶとですね、だいたいこう劇場の人とかに見上げることになりますがよろしいでしょうかとか、画面の高さと視線の高さが合うのはもっと後ろのこの席ですよとかっておすすめされるんですが、大丈夫ですの一言でそれをね断り、前の方を選んでたんですけれども、この間ね白鯨との戦いっていう映画をですね見たんですけれども、それも例のごとく前の方で見たらね、なんて言うんだろう、まあもう見上げるのはしょうがないんだけどね、こう画面が大きいもんだから、こう右端で起こってることと左端で起こってることを同時に捉えるのがしんどいっていうか、こう目の運動がこうねすごい行われてね、これはちょっとミスったかなって久々に思いましたね。だからちょっとそうだな、もうちょっと重心を後ろに移していこうかなと今考え始めているところですね。ただこう前の方何がいいって、こう空いてるんですよね、割とあんまり人いないですから、もう一列私だけとかっていう状況が起こりやすいので気に入ってるんですけどね。もうだからそういう状況に慣れちゃったんで、映画館はおろか普通にこうお芝居とかってほとんど見ないですけど、ミュージカルなりライブなりって、まあ席ついてるものだったら基本埋まってるじゃないですか。だからそう、横に誰かがいて前にも誰かがいてっていうところで何かを見続けるっていうのに慣れていないんですよね。もうガラガラの映画館で見ることに慣れてるから、なんか邪魔だなって思っちゃう気がして、でも自分が出る側、それこそ舞台挨拶好きでですよ、ほぼ、一列に一人ずつとかだったら登場した瞬間テンション下がりますよね絶対。あちゃーみたいな、この映画こけたなーみたいなこと思っちゃうでしょうからね、なんかこう観客として行くときと出る側として行くときと、なんかこうね勝手な見方の違いができちゃいますけど、でも最近ね久々にミニシアターと呼ばれるところに行ったらね、やっぱりなんかこう普段大きいところに行き続けてるとちっちゃいなと思っちゃってね、まあそこでしかやってないそういう作品をかけるっていう意義は本当に大きくて、それをねかけてくれることは本当にありがたいんですけどね、やっぱ大きいところで見たいなって思っちゃいますね。天井が高くてね、広くてね、そして空いているっていうね、もうだからそれをね散々打ち合わせで話していたんですけどね、結論としてはミニシアター自分で作るしかない、家にホームシアターを、スクリーンを買い、プロジェクターを買いね、それを目標として僕はねここ 5年10年頑張っていきたいなって思ってますけどもね。そうすればもうね、もう家でも全て解決しますからね。雑誌も家で読めるし、映画も家で見れるとなったらもうなんだろう、新人類としてね、もう家から出ないという生活ね。あとは収入が大事になってきますね。何か小説家ですかね、やっぱり。ちょっと今日話が適当になってきましたね。いろいろな影響を受けて。皆様もこれに懲りず何でもいいので送ってみてください。皆さんからのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。今週の内山ホットワード。このコーナーでは毎回、私内山的にホットなワードについてお話ししていきます。それでは参りましょう。今週の内山ホットワードはザ・ウォーク。今週も映画です。ザ・ウォークっていう映画です。あらすじなんですけれども、主人公は、フランス人のフィリップ・プティさんというですね、実在の人物です。大道芸人をしている人です。で彼は小さい頃に見たサーカスに憧れて、自分もそういう芸を身につけたいと大道芸人になり、なんと22歳で、パリのあのノートルダム寺院の2つの塔の間をワイヤーか何かをかけてこう綱渡りをして有名になった。24歳の時には、オーストラリアのシドニーのハーバーブリッジっていうのがあるらしいんですが、そこもなんかどっかにこう綱を張ってですね、綱渡りをしたっていうので有名になった人です。で、どれも無許可でやってしまうので、要は犯罪っていうね、ことになり、問題になるわけですけども、こういうなんか芸術とかアートとかと犯罪って結構なんかよく議論になるテーマだと思うんですけども、日本で言うとですね、赤瀬川源平さんっていう方がの千円札裁判ってなんか勉強した覚えある人もいるかもしれませんが、あとはチャタレー事件っていうね、わいせつとは何かっていうのが、裁判で争われた、ような事件もあったりして、そういうのはよくあるやつなんですけれども、そういう意味で今回の映画も芸術と犯罪みたいなものがテーマの一つとしてあります。で、その、フィリップ・プティさんが今度は1974年にニューヨークの、今は亡きワールドトレードセンター、当時出来たてのやつに、あれがツインタワーになっていて、その2つのタワーの屋上と屋上の間にワイヤーを張って、綱渡りをしようとするっていうのが今回の映画のメインですね。で、それがうまくいくのかどうかっていうのが見どころになっております。で、このフィリップ・プティさんっていうのは大変有名な人でして、以前にもマン・オン・ワイヤーっていうドキュメンタリー映画で描かれていて、僕、これ、大学1年生ぐらいの時に見てますね。アカデミー長編ドキュメンタリー賞取ってるんですけれども、高校の同級生とですね、これもね、今はない新宿の高島屋の一番上の方にあったテアトルタイムズスクエアっていうね、本当に大きい映画館があったんですけれど、ここでね、見た覚えがありますね。帰りにみんなでネギしかなんか行って食べたりしてね、そんなことを思い出しましたけど、ここの映画館今ないんですけども、ここでね、アラビアのロレンスもね、確か見た覚えがありますね。うん。で、この映画、話をね、大体こう、三つに分けることができるんじゃないかと。三部構成みたいになっていて。で、一つ目がまず、ワールドトレードセンターを綱渡りする計画までの、フィリップ・プティさんの半生が描かれると。小さい時から、そこに至るまでと。で、二つ目が、実際にそのワールドトレードセンターを綱渡りする準備ですね。で、これ、今回も、そのワールドトレードセンターを綱渡りするっていうのも、無許可でやるわけですから、要は犯罪なわけで、犯罪計画みたいな、描写になっていてですね、どうやって仲間を集めるのかと。そしてどうやって屋上まで忍び込むのか、上まで上がっていくか、どうやって、屋上までいっぱい道具が必要になってくるんですね。綱渡りするためのワイヤーだったり、それをなんかこう止めとくための金具だったり、あとワイヤーをかけるんだけども、それだけじゃ強度が不十分だからつって、そのワイヤーの中央から、ビルのなんかちょっと下のところまでこうなんかこう支柱のようなね、ものを、また貼っとくんですけども、それも含めたたくさんの道具をどうやって運ぶかとか、そしてワイヤー自体をですね、どうやって渡すのか、その結構距離ありますから、それをどうするのかっていうのを緻密な計画を練っていく、このあたりの過程がですね、学習し研究し議論し、考え続けるっていうですね、これがある種退屈になりそうなんですけども、この過程が大変うまく描かれていて、ワクワクする、流れになっているのがすごい面白かったですね。で、話の3つ目が実際に本番 の日を迎えどう渡っていくのかっていうね。これ僕 IMAX 3D で見たんですけれども、久々にこの IMAX の 3D で見るべき傑作というか、もうね、なんだろう、5年分くらい手汗かく勢いですね、これは。もう手びっちょびちょになりますね。あと、声がすごい出てしまう。もうなんか、スーみたいな、もう、四重もう気を張った状態というか、あんなに声上げて映画みたいな初めてな勢いでね、うるさかったですね、僕は。もう本当にすごかった。映画館で見るべき久々の作品ですね。もう映画館の大きな劇場で見るべきの作品ですね。本当見せ物映画として最高なので、ゼログラビティってあったじゃないですか。あれも IMAX3D で見るべき傑作でしたけど、あれの系列でもあるというか、あれ好きだった人は絶対見るべき映画ですね。観客がこう絶対に体験できない、自分の人生では絶対にやらないことをやるっていうね。だってこうあんな高いところを渡るなんてバカじゃないですか、どう考えても。僕高いとこダメなんで、これね、どう何を考えてるんだと思ったんですけどね。それをやるっていう映画でね、でその高さの CG 表現とか 3D 表現が凄まじくて、今回監督がロバート・ゼメキスっていう人なんですけども、有名なところで言うとバック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズとかフォレスト・ガンプとかを撮っている監督ですが、この前のフライトっていう作品もすごい面白かったんですけれども、もともと特撮だったり VFX だったり CG とかのそういうその当時の時代時代の最新技術を、最新の映像技術をもう投入して映画を作る人だったんですけれども、最近ですね、ポーラーエクスプレスとかベオウルフとかクリスマスキャロルっていった現在のデジタル 3D の流れの先駆けっていうか、3D であり CG 使ってアニメーションも取り入れたような作品が続いていたんですけれども、どれも大ヒットっていう感じにはならずですね、ただこういう、なんだろう、これだけ 3D が、当たり前になる先駆けを作っていた人というかですね、それの前から 3D 映画ってあったと思うんですけど、今思い出せば赤と青のメガネをかけた 3D とかね、ああいう作品もあったと思うんですけど、今思えばあれは何だったんだっていうね、本当にね、まあその時代の時代でね、面白いものあるのという感じなんですけれども、そういったここ数年のその研究がこうやって生かされるとはっていうびっくりな映画でしたね。本当にアトラクション映画として最高でしたね。一方でそういう綱渡り以外の演出的に優れたシーンも多くてですね、僕が一番好きなシーンは謎の人物が、結構直前にですね、主人公たちの前にいきなり現れ、またすぐ去っていくっていうねシーンがあるんですけども、その謎のシーンがですね、終始ずっと無言でありながら、なんというか何とも言えない表情のカットの積み重ねで表現される感じが本当に素晴らしくてですね、あそこにすごいグッときましたね。で最近映画を見ていて思うんですけど、映画の見方というか見ていて僕が気にしている点の一つとして、物語の構造的にというか、序盤で主人公が重要な人物、まあ師匠でも奥さんでもいいですけど、からもらうものは絶対に見逃すなっていうのがあって、今回は紙幣なんですけども、他の映画だったらペンダントでも指輪でもいいんですが、例えば、白鯨との戦いで言うとですね、冒険に出る人に、妻が渡すペンダント、とかですね、そういったものはですね、後半で絶対にまた出てきますから、その時に、これだから伏線とはちょっと違うと思うんですけど、それがどう出てくるのかっていう演出の部分に注目すべきというか、それがエモーションをもたらすことが多いなって思っていて、要はあの時のあれがこうなったかっていうことなんですけど、それがね、僕は結構映画を見ていてね、グッとくる時の一つの要素だなっていう風に最近見るとき思うんですけど、ジャージーボーイズっていう僕が好きな映画で言うと、紙幣の使い方ですね、これもそうなんですが、ここに泣けるみたいな部分が多くてですね、それが最近結構気になるところではありますね。ザ・ウォークね、本当に多くの人に見てもらいたいんですが、 IMAX 結構今、劇場が限られているので、スクリーンの奪い合いになっているらしくて、もう終わってるところも多いかもしれませんが、まだやっていたら IMAX の 3D でぜひ見ていただきたい映画です。本当に面白かったです。というわけで以上、今週の内山ホットワードでした。 期のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今日はね、当日にいろいろ立て込んでいたのでね、そのテンションのままなだれ収録になだれ込みとうとうと喋った結果、内山さんこれ買いですっていうコーナーをやる予定だったんですが、なくなりました。皆さんすいません。こういう時もありますよね。めげずに送っていただければと思いますね。番組では引き続き皆さんからのメールお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集中です。私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです。皆さんが体験した映画のようなエピソードを教えてもらう映画のような話、そして思春期にありがちな心が痛いエピソードを送っていただく思春期の痛み、すべてはこちらのアドレスへお願いします。 1@joqr.net1@joqr.net 1の綴りは O-N-E です。番組公式ツイッターアカウントは@one_agqr です。こちらもぜひチェックしてください。そしてこの番組はポッドキャストでも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さよなら。